皆さんごきげんよう、ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。6月といえば梅雨ですけれども、アジサイが本当に綺麗ですね。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
山々が本当に青くて綺麗ですね、今の時期は、ね、
全国的にあの梅雨入りしてますけど ね今日6月11日ね、
はい、
まあ、いろんな何の日とかありますでしょう。
ありますね。
今日なんか傘の日らしいんです。
あ、本当、雨って言ったところで傘だったんですね。なんで傘なんやろね。
これはですね、全国のこの傘の製造業者さんがもう1963年にね、
はい、おー、
まあ、こういうあの日にちを決定したらしいんですけども、今日はもう傘の記念日みたいな日らしいんですけどね。
あ、そうですか。
はい、
傘ってあんまり私車で移動が多いので、あんまり使わないんですけど、はいはい、この間はもう大雨でね、
うん、
あの台風の時、
はいはいはい、
あの時はさすがに傘使いましたね。
あ、台風2号ですかね。あの
ね、すごかったですね。
大型の台風来た時でしょ、
ね、大雨でしたよね、うん、あのこの時期になるとね、
はい、
私が帰る時間になって雨が降ってると、カエルがね、
うんうん、
道路に出てくるんですよ。でこう踏まないように気をつけてるんですけどね、まあ、この間なんかヘビが出てきたりとかね。
カエルは雨降る前結構
泣きますね、
うん、
で雨降る時に泣き方ってあるんですよね、
はい、でどんな泣き方ですか。
なんかちょっとね、
うん、
ケロケロっていうのがね、
ケロケロ
なんかちょっと違うんですよ。で
どんなんですか、ガーガーとか。
いや、ちょっと違うんですよね。で前ね、住んでたところの前に池があったので、
うん、
それでよく分かるようになってきたんですけど、この間もねカエルが鳴いてて、あ、もう雨降ってくると思って本当に降ってきたりと
か。やっぱあのカエル以外にも大体あの鳥の声とか
声
いろんなあの動物の声が大体分かるって聞いてますけどね。
耳が多分ね、
うん、
こうそのちょっと微妙な音程とかが分かるんでしょうね、きっとね。だからそんなんで、あの、いや、すごいっていうか、多分職業病っていうか、そういうのであれなんでしょうね。
カラスといつも会話してるでしょ。
カラス来るんですよね。走ってたら追いかけてくるし面白いんですよ、仲良しになってしまってね、うん、まあまあそんなこんなでね、はい、はい、1年は太陽の動きに合わせて24の気に分けて、およそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今の期間は芒種という時期です。芒種って先週もそうだったんですけれども、穀物の種をな巻く頃ですよという意味ですね。まあ、この二十四節気ですか、これも中国から伝えられているので、少しこうタイムラグがあるそうですね、
はいはい、
台湾も終わってますしね。そして、その二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は腐れたる草蛍となるという時期なんですね。腐れたる草、これまあ毎年やってるんですけど、腐った草は蛍になるっていう風な意味だそうなんですが、
腐った草という意味なんですか。草、
はい、
草、
要するに、
はい、
ホタルは土の中からさなぎとなって地上に羽化することから、うん、枯葉などが朽ちてね、ホタルとなったと昔は思われてそうなんですよね。まあ、朽ち草っていうふうに言われるんですけど、朽ちる草と書いて朽ち草ですね、
うん、
とも言われるそうです、ホタルのこと、
はいはいはい。
まあ、今の時期本当にね、川にホタルがさいっぱい飛んでてね、綺麗ですよね、うん、この間も見に行ってきましたけども、本当に山ならではですね、
はい、
はい、そんなこんなでね、今とてもそういうホタルの時期でね、うん、もうあのこの間も言ったけど、ホタルを都会に持っていくんじゃなくて見に来てほしいですよね、
うんうんうん、
で持って帰らないでほしいですね、やっぱりね、そこで生まれて育ってるホタルなのでね、
うん、そうですね、
うん、それはすごく思いますね。さて今日はね、
はい、
先日、うん、だいぶ前かな、もう1ヶ月になるかな、 ヘブライ聖書の勉強行った話したと思うんですよね、はいはいはい、でこのヘブライ聖書っていうのが3000年前にできたもので、あの聖書ヘブライ語で記されているユダヤ教の聖書だそうなんですけどね、まあ、これをヘブライ語で読んだらこういうふうになりますよっていう勉強に行ってきたんですけれども、
はい、
そのプロテスタント教会では旧約聖書とも呼ばれてるんですね、このヘブライ聖書というものは。そこの中にあのいろんなものがこう含まれてるんですけれども、ヘブライ語の学者が議論したものを加えたものがね、タルムードって呼ばれるんですけれども、これはね400ページかける300冊30冊あるんですね、
はい、
で例えばイスラエルの前にも言ったんですけど、クイズ番組の商品がタルムード30冊とかっていうのもあるんですね。それぐらいみんなに喜ばれるもの、
うん、
で、まあ、言ったいろんなね例え話みたいなのが入ってるんですよ、例え話がね、うん、でお話になってて、それが、まあ、あの子供に教えるようになってたりとか、お母さんが子供に教えるっていうようなこと書かれてたのでね、
うんうん、
これをちょっと読んでみたいなと思っていろいろ本を探したんですよ、
はい、
そしたらユダヤ人の成功哲学タルムード金言集っていうのを見つけたんですね。
ほうほう、
これを買ったんですよ、
うん、
で読んでみたらあまりにも面白かったのでね、
うん、
これを少しちょっとシェアしようかなと思って今日思っております。
はい、
はい、さて、ラップオーシングス、この後は腸の専門家ユースマインドの健康アドバイスにのコードね、その後に、CM を挟んで今日の楽曲、そして今日の番組後半ではね、このタルムードについてお話ししてみようかなと思っております。素敵な30分を Love for All Things。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、
はい、
以前も何回かちょっと睡眠のね、
はい、
お話しさせていただいたんですけども、今日はですね、まあ、絶好調な明日を迎えるためのもうこの睡眠のお話をしたいんですね、
はい
はい、まあ、睡眠皆さん、いろいろとね、ゆっくり寝れてる方とかね、
はい、
なかなか寝つかれない方とかいろいろいらっしゃると思いますけどね、
はい、
やっぱり睡眠はね、体の健康だけでなくね、メンタルや美容、これに影響が大きいんですよね。でやっぱり腸内環境を整えるのも睡眠は非常に大事なんで、今日はですね、まあ快眠メソッドはこれはね、だいたい1ヶ月にわたっていろんなお話したいと思うんですけどね、今日はまず眠りの格言をね、美と健康をもたらす眠りの格言4つをお話したいと思います。
はい、お願いします。
まず1つ目、睡眠にね勝る美容液はなしと言われてましてですね眠り始めて3時間にの間にね分泌される成長ホルモン、これはですね天然の美容液と言われてましてね、髪の毛や肌の細胞の新陳代謝を促してですねエステのような働きをしますんで、睡眠はね非常に大切だということが、まず1つ目の格言。
そうですね、
2つ目はですね、よく言われますか、寝る子は育つとか言いますけど、実は寝る子は痩せるんですね。
本当それ、
はい、睡眠不足はですね、はい、新陳代謝が下がお、まあ、あの落ちましてね、
はい、
食欲が増すというデータがありまして、それもですね糖質や脂質など太りやすいものを欲してしまいます、寝不足は。
そうですか。
ですから、よく寝るようにしましょうというのが2つ目の格言。そして3つ目がですね、しっかり寝ればですね実は風邪知らずということでね、これはですね、睡眠力イコール免疫力だと言えます。
なるほど。
実際アメリカの研究ではですね、睡眠時間が7時間以上の人はですね風邪を引きにくいというデータが出ておりますので、皆さんできるだけ7時間ぐらいですねじっくり寝ていただきたいと思います。で4つ目の格言はですね、眠り良ければ気分良しということでね、疲れて、まあ、寝不足になりますとね脳の働きが低下します、気分も落ち込みがちと。反対にですね睡眠で脳が元気になりますとですね思考が明るくなってね前向きな行動ができます。
なるほど。
ということで皆さん、眠りの格言この4つですね、
大事ですね、
もう美と健康にも大変大切なことですんで、 来週からですね、はい、もっと具体的にね、お話を、寝つかれない方とかですね、夜中に目が覚める方とかね、いろいろいらっしゃると思いますけどね、
はい、
その対策といいますかね、いい方法を来週からまたお教えしたいと思います。
はい、お願いします。やっぱりその眠るって割とこう睡眠不足とか、ね、はい、寝つけない人にとってみたら、はい、いろんな情報欲しいですもんね。
そうですね、はい、やっぱりね、寝不足はいろんな体に影響します ね
本当ですよね。はい、はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
旗に乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれでせ、腸がきれいになったなら、これお肌きれいな乳酸なら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、これは皆さんよくご存知の Fly Me to the Moon なんですが、エヴァンゲリオンので流れてるものですね。高橋洋子さんの歌う
Fly Me
to the Moon ですね。おしゃれですよね。
おしゃれですね。
私もこれ毎日わりかし弾くんですが、よくねエヴァンゲリオン の, あのジャズの曲弾いてってよく言われたりするんですよね。
そうですか。
皆さんよくご存知なんだなと思って思いますね。まあ本当にアニメってね、日本人特によく見ますもんね。見る方多いですもんね。
日本のアニメはもう
ね、
もう世界的に大ブームですからね。
ですよね。
はい、
だから結構皆さん知ってる方多いなと思いましたのでね、今日かけさせていただきました。はい、エヴァンゲリオンといえばね、サギス二郎さん、音楽がね、サギス二郎さんなんですけども、私本当に大ファンで、本当素晴らしい曲いっぱい書かれるのでね、大ファンなんですよね。はい、まあ、そんなこんなで、さて今日はですね、ユダヤ教から来ましたタルムードというお話なんですが、タルムードってまあ聞きませんもんね。タルムードって言葉自体をね、聞くことないじゃないですか、あまり。で、なんだろうなとすごく気になって読んでみたんですけど、その本がですね、ユダヤ人の成功哲学タルムード金言集という曲なん、あ、曲じゃなくて本なんですね。
はいはい、
でこの本は石住寛治さんという方が書かれてる本なんですが、この方ねすごいんですよ。50歳を超えてから5年にわたってユダヤ教の指導者ラビの下でね、はい、ずっと修行を重ねて、そして、難関の筆記試験、これをクリアして、うん、で割礼と沐浴先生式を経て、今はユダヤ教の超正統派と呼ばれる最も規律の厳しい宗派に属してて、もうユダヤ人に なられてる方なんですよ。この方すごいでしょ。
すごいですね。
はい、でこの、その方がおっしゃってるのは、ユダヤ人の成功を生みだ、ユダヤ人の方ってすごく多いじゃないですか、成功してらっしゃる方。はいはい、例えば、Facebook のマーク・ザッカーバーグさん、
うん、
それとか、ユダヤ人の投資家の方とかね、ゴールドマン・サックスさんとか、うん、まあ、こんなん全部みんなユダヤ人の方じゃないですか、わりかしね。だからユダヤ人の方って、本当にお金儲けが上手というふうなイメージがないですか？
うん、あります。
ありますよね。だけどそう、お金儲けというよりもそのタルムードの教えっていうのがすごくこう、いろんなね、こうなんていうかな、すごく難しい、ね、例え話になってるんですよ。
うん、
例えば 2人の乞食は、中世のあるところに2人のユダヤ人の乞食がキリスト教の王国フランスにやってきたんですよ。
ほうほう。
2人は生き延びるためにね、お金を集めようと相談したんですね、
うん、
1人はユダヤ教のダビデの星をね置いて道端に恵みを買い、こいました。もう1人は十字架の布を置いて道行く人に恵みを買ったんですね、
うん、
で当時フランスって言ったらキリスト教が圧倒的に多かったので、当然十字架の持ってる人の方に効果が行くじゃないですか、
うんうん、
そしたら十字架の方の、あの十字架の方のユダヤ人にお金が貯まるとね、物陰でそのコインをダビデの星を置いているもう一人のユダヤ人に渡すんですよ、
うんうん、
そしたらダビデの星の方に、高価の 山がこう積まれていくでしょ、
うんうん、
そしたら十字架の方は全くないと思って、状況がこうそういう状況をわざと作るわけですよ、
うんうん
ね、そしたらたまたま通りかかったキリスト教の神父が十字架の方の布が全く効果がないのにね、
うん、
でもダビデの方はたくさん効果が、ユダヤ教の方がたくさんあるので、うん、これはキリスト教の乞食の方よ、おかわいそうにキリスト教の神父である私がユダヤ人に負けないくらいにお金をお恵みさせていただきますって言って、何枚ものコインを十字架のとこに置いた。そして何日か繰り返して2人は商売を始める元手を稼ぐことができた、
うん、
要するにこれ、あのプラットフォーム作りっていうのは、そのうまくそういう人の心理をもっと読んで動いたらそういうふうにできるっていうようなことが一つと、それとあとウィズダムって言って、協力し合うことっていうふうなことなんですよね。だからそういうことがここに書かれてるんですが、これをこういう物語をね、お母さんが子供にするんですよ、いっぱい。お母さんが、うん、であなたならどうしますかって、これなんでこういうふうにしたか分かりますかとかっていうふうに子供の頃から、でお母さんはそういうタルムードを全部知ってないとダメなんですよね、
うん、
そういうことなんですよ、うん、すごいでしょ。
なんか読みたくなります、
ね、そうでしょ。私もそれを聞いたので、うん、読みたいなと思ってこれを読んだんですけど、うん、これがねいっぱいこんな格言が書かれてまして、
はい、
でそれに基づくこう話があって、これはこういうふうに考えてくださいっていうふうな、お母さんが子供に話をするようなことが書かれてると。ユダヤの母っていうふうな言葉があるらしくて、これはまあ教育ママっていう意味で使われてるそうなんですが、そうじゃなくて、うん、ユダヤ人の教育はやっぱりそう伝承をしていくっていうこと、世代伝承継承っていうんですか、口でね伝えていく。それはこうなんだよって全部教えてしまうんじゃなくて、あなたならどうしますかっていうふうなことをすごく話するんですって、
うんうんうん、
それがすごく大事だっていうようなことが書かれてましてね、
うん、
今も本当に家族でお話しすることって少なくなったじゃないですか。
まあそうですね、少ない。時間的にどうなんですかね、うまくこう
時間的ってことか、
どうなんですかね。やっぱりその家庭家庭でね、その事情が違うんですけど ね、うん、ゆっくりこう晩ご飯っていうかね、
そうですよね、
囲んで食べる時間とかも少なくなってるんですかね。
今日もね、今日はちょっと違うところで私リハーサル行ってきたんですけども、
はいはい、
パッとこう横見た、ご飯食べたんですね、みんなでリハーサル、うん、そしたら横見たら、そのお父さんがね、うん、ずっと携帯してあるんですよ。で子供が一人で、
なるほど、スマホの影響は大きいかもしれません。ということは今日はライブの日じゃないですか。
あ、そうそうそうそう、ライブね、今日ね収録が、うん、違うかったので、その収録がね、はい、ライブのリハーサルに行ってきたんですよね、
はいはいはい、
今日ライブですね、うん、はい、今日サポートで入るんですけど、うん、まあそんなこんなで、
はい、
要するにそのお母さんがすごく子供にたくさんのお話をして、でいろんなそういう、なんていうんですかね、戒律みたいなことを伝えていくと。そのユダヤ人の成功を生み出しているのは不自由さだっていうふうにおっしゃってるんですよ、この著者ね。
ほうほうほう、
石積さん、
はい、
ユダヤ教ではその宗教の戒律ゆえに常にユダヤ人が飢餓の状態に置かれていると。普遍的なアイデア、イノベーションをこう誘導しているものでありますっていうようなこと書かれてましたね。面白いでしょう、なんか
ねえ、こう読んでみます。
そう、とその、タルムードっていうのがすごく成功哲学に、つながってるというようなことも書かれてましたね。はあ、なぜそうかっていうようなことも書かれてるので、これちょっとねおすすめだなと思いました改めてこう家族との話する時間とか必要だなっていうふうに思いましたね。
メサップいっぱい本読んでるじゃないですか、その中でも一押しですか、
割と最近読んだ中では一押しで、これ本見ていただいたら分かるようにいっぱい付箋がいつもの通り付箋と線が引いてあるんですけれどね。だから今日こんなこのお話をしようと思ったんです。もっとね本当はあの中身のことについてねお話ししたかったんですけれどもね、まあちょっと触りだけですけれども、こういうちょっと違う文化のねお話を読むっていうようなことも必要だなっていうふうに、
そうですね、
はい、思いましたね。
またいっぱい本紹介してください、
はい、ぜひぜひ。そうそう、逆にね私も紹介してほしいなと思いますけどね、うん、はい、それではラブポールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里
ジョスでした。
はい、今日はね京都で、日高よしこさんというね、あのアニメソングの燃えろアタックの歌を歌ってた方のサポートでライブです。はい、はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.